2022年明けましておめでとうございます。いやー、ついにね2022年になりましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。今回もですね、前回に引き続きこの某地下室からお送りしておりますけどもですね、非常にね寒いですよ。北海道もう外は大雪ですしね、もう今僕もマフラーを巻いて厚着をしてこれ録音をしておるわけでございますけどもね、でそこまでしてっていう気もするんですが、実はねここを使えるのはもう今回で最後なんですね。この場所はね本当は僕にとってはすごく大事な場所でね、やっぱりねギターを弾いて歌うのが好きな人間からすればね、それができる場所ってすごく貴重なんですよね。やっぱりなかなか大きい音でギター鳴らして歌っていい場所ってあんまないので、だからねこの10年ぐらいでしょうかね、もう週1回は必ずここに来てですね、もう歌を歌う、ギターを弾くっていうのをやってました。やっぱり、ね、どんなにイライラしてても落ち込んでてもですね、やっぱ音楽の力って偉大でですね、本当こう歌ってるとですね、まあ、最初の4曲5曲ぐらいの時はまだ頭の片隅にその悩み事がちらついてるんですけど、もう10曲超えてくるとだんだんね忘れていってですね、もう20曲超えた頃にはもうめちゃくちゃ楽しくてですね、一体何を悩んでたんだ自分はっていうふうにね思えるんですよね。まあそうやってね本当心の健康を立て直しながらやってきてると思うので、本当この場所にはね感謝しかないわけですけどね、まあ使えなくなっちゃうのはちょっと残念なんですけども、なので今日はね最後にこの場所からまた、このラジオボイスレコーダー1本でお送りしたいなと思っております。それでは行きましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第12回、この番組はただの趣味でお送りいたしますということで、まあですね、あ、そうそう、前回のラジオを聞いたという人からですね、前回方言の話をしたんですけど、リンゴはボケるっていう方言はですね、長野県にもありますよっていうのがね教えてくれた人がいてですね、あ、そうですか、北海道だけじゃなかったんですね。まあ、こういう情報は大歓迎ですね。あとまあもう1ヶ月ぐらい前になりますけど、ね、僕が所属しているネクストビジョンの大感謝祭っていうのがね、先月あってですね、まあ、ズームでいろんな人とね、また全国のいろんな視覚障害の当事者の方とか支援者の方とねこうお話ができたのはすごく楽しかったので、ありがとうございました。本当に楽しかったです。ではね、そんなこんなで1月なんですけどもね、やっぱり今はもう何を言っても、もう受験生にとっては一番大切なというかもう大変な時期ですよね。だから今回はちょっと受験にまつわるお話をしようかと思うんですけど、僕もね人生で何回か受験の経験がありますが、最初の経験はね中学受験ですね、中学受験。ただまあ中学受験はねこう、まあ、別にうまくいかなかったからってこう行く学校がなくなるわけじゃないので、まあ、そんなに何でしょうかね、こう危機迫るものではないといいますか。でまたたまたまね僕のいた町には塾が2つあったんですけど、ほとんどの同級生はもう1個の方の塾に行ってたので、僕が通ってた塾にはですねほとんど同じ小学校の子がいなくてですね、逆にだから全く違うメンバーでなんかもう1つ別の学校に行ってるような、ね、そんな楽しさを感じていましたね。小学校4年生の時から塾に通ってたんですが、でまあみんな小学生ですからね、やっぱ結構もう仲良くなるし、結構卒業してからねもう交流が続いた人が多かったですし、今でも連絡取り合ってる人がいるから、そういう意味ではなんかね、すごくそんなに苦しい思い出ではないですね。まあ、勉強はね確かに大変だったんですけど、ただまあ中学受験の勉強の内容っていうのは基本義務教育の内容ですから、そういう意味ではやっぱりその後の人生でなんか一番直接的に役に立ったのは中学受験の勉強かなっていうふうに思いますね。それこそ、ね、社会のこう日本の地理とか歴史っていうのはやっぱりねこう大事でしたし、あと国語のその、まあ、漢字とか慣用句ことわざっていうのはあの時に一番勉強したような気がしますね。そうね、あとまあ 算数ね、算数のまあ基本的な計算の仕方とか考え方っていうのはやっぱりあそこで学んだことが今でも一番役立ってる気がします。だからね、結構そういう意味ではね、役立った勉強が多かったかなという気がしますね。特になんかね、そうそう、うちのね塾はね、なんかね、こう国語の授業がね、1年かけて一冊名作文学を読むっていう授業をやってたんですよ。だから教科書の代わりに一冊文庫本を渡されてですね、この文庫本を使って1年間それの読解を勉強するっていうのをやってたんですよね。なんか4年生の時がね、坪井栄さんの二十四の瞳で、5年生の時が下村個人さん の, 次郎物語の第一部でしたね。なかなかね、小学生であれを読むってことは少ないので、結構じっくりあれを読めたっていうのはすごくね、今から思えばすごくいい勉強だったなと思ってます。今でもね、本当次郎物語のね、こう主人公の次郎がね、なんかこうお兄ちゃんと比較されてね、コンプレックスを抱えて、なんかお兄ちゃんのこうカバンを組み取り式便所の中にね捨てちゃう話とか、なんかね、なんか覚えてますね。あと次郎物語のね、最初の一文は確かね、尺に触るったらありゃしないっていうのが最初の一文だったと思うんですが、あれはすごいつかみですね。物語が始まって最初の一言が尺に触るったらありゃしないっていうね、お浜でしたっけね、お民でしたっけね、お浜さんだかね、どっちかが言ったセリフだったと思うんですけどね。あとね、やっぱり二十四の瞳はですね、最初はね、こう大石先生と子供たちのこう触れ合いを描いた微笑ましい話かと思ったらね、後半戦はもう戦争のね渦中に飛び込んでいって、その生徒たちもね戦争の中でこう命を失っていったりして、なんかそういう描写の後にね、こうそれは激しい4年間であったみたいな一節があってですね、ああ激しい4年間という一言でこれを表すのはすごいなと、なんか子供心にね思いましたね。ね、だからなんかね、すごく今でも残ってますし、そうそう、なんかね、二十四の瞳のね最初の方で、大石先生がこうみんなが作った落とし穴に落ちちゃうっていうシーンがあるんですけど、でもアキレス腱を切っちゃうのかな、それでしばらく学校を休むんですけど、なんかね、試験でね、塾の試験でなんかこう国語の試験なのに、こうそこで足の絵が描いてあってですね、アキレス腱はどこか矢印で指しなさいみたいな、そんな問題が出てて、これ国語と関係ないけどなと、なんかね、そういう面白いことをやってくれる塾だったなと今から思えばね、思っております。まあそんな中学受験、を経てですね、中学受験がね、必ずしもその子供にとってプラスになるかマイナスになるか、これは本当にわからないんですけども、中にはね、こう受験していった学校が全然楽しくなくて、こう地元の学校に行けばよかったって言ってる子もいたりするから、必ずしもそれがいい結果だけを生むわけじゃないんですけど、ただ僕はやっぱり中学受験で行った学校、このねホームページでも何回も書いておりますけども、広島大学附属中高等学校というね、通称アカシアというこの学校が本当ね、人生の母校というぐらい大好きなので、本当にここはね行けてよかった、運が良かったなと思っておりますけどね。だってこのアカシアのこう中学受験の二次試験は9時ですからね、一次試験が学科で二次試験9時ですよ、くじ引きでもうね合否が決まるって、今はもうさすがになくなったらしいですけどね、当時はこういうことやってたんですね。だからますますなんかね、運命的なというか、そういうものを感じましたけどね、なんかね。中学受験したおかげで逆に高校受験はせずに済んだというか、中高一貫校でしたから、こう形上受験はありますけど、中学生から在籍している内部生は全員合格するので、そういう意味ではね、結構楽しい時間を長く過ごせたと思います。逆にね、高校から入学してくる外部生の人たちは本当に大変だと思うんで、狭き門ですからね。だからそれでも一応僕らも形上受験は受けるので、高校受験ね。だから内部生はもう、受かるって分かってるから、もう高校受験の時も試験と試験の合間でこう休み時間にもう雪合戦とかやってんですよね。でも外部生はめちゃくちゃ真剣に受けに来てるから、今から思えばね、雪合戦とかしてる姿はすごく嫌なやつに思われただろうなと思いますね。でまたね、こう今度は大学受験ですか。大学受験は本当ね、 久しぶりにだから受験するから結構大変でしたね。勉強するっていうのをなんか思い出すのがですね。でも今度は英語とかね、数三 C とかそういう難しいのも入ってきますしね。ただなんかね、やってて思ったのは、結構やっぱり受験ってそれこそまた運ですけど、運が大きいなと思いました。例えばこう英語のね、長文問題とかで今でも覚えてるんですけど、模試だったか受験だったか忘れたんですが、長文問題でね、こうリーバイスに関する問題が出たんですよ。リーバイスっていう地名があって、そこの炭鉱があってね、そこで働いてるおじさんたちが履いてたこうズボンがリーバイスの語源なんですよみたいなこう英文問題だったんですけど、僕リーバイスを知らなかったんですね。ジーパン履いたことがないから。だから最後まで一体リーバイスって何なんだと思いながらその英文読んでたから全然解けなかったんです。逆にですね、僕はまあミステリーとか手品とか好きだから、そういう本はいっぱい読んでたから、とある手品の種を解説する長文問題が出たんですけど、これはもう最初の読んだ瞬間、あの手品の話だってすぐ分かったので、これはスラスラ分かるんです。本当運ですよねこれね。運が大きいなと思いましたね。あとまあ数三 C とかもね、難しかったですけどね。ただね、よくこういう受験の話をしてるときに、こんなの日常生活で使わないじゃないかとか、こんなの社会では関係ないんだとかって言っちゃう人いますけど、あれはちょっとね、一番、言っててこう情けないセリフというか、もったいない考え方だなと思うんですよ。確かに中学受験の勉強と違ってね、大学受験の勉強の内容って必ずしも直接的に日常生活で役立つことは確かに少ないですけども、でも間接的にはすごくすごく役立つんですよ。勉強って別にその数学の勉強って数学だけに役立つわけじゃないですからね。そのものの見方とか考え方っていうのは日常生活でもすごく役立つし、別に物理学ってその物理だけの勉強じゃなくて、その物理の考え方が日常生活ですごく生かされたりするわけです。だから今でもね、例えば仕事上ね、時々勉強とか講演を聞きに行って、例えば化学の話とか聞いてても正直面白くないですよね。化学の化学式の話とか聞いてても面白くはないんだけども、その話を聞きながらですね、今職場で起こっている問題の解決法がちょっとひらめいたりする時があるんですよ。その化学式のものの見方が、あ、こういうふうにすればあの問題解決するのかなとかっていうふうにつながることって結構あるので、ね、だからね、決して無駄な勉強って絶対ないし、間接的に役立つことってすごくすごくいっぱいあるので、絶対皆さん勉強は無駄じゃないっていうのはね、僕は心から言いたいと思うので、本当ね、受験勉強なんて役に立たんなんて思わずに、役に立てれるかどうかはやっぱり自分次第だと思うので、ぜひせっかく学ぶんだからね、なんかこう意味がある学びにしてほしいなというふうに思います。じゃあ今日もね、この地下室におりますので、生で演奏しましょうかね。ちょっと指がかじかみそうですけども、それでは、学びに関する曲をやってみたいと思います。
答えは見つかったの、理由は見つかったの、わからないことはたくさんあるけど、もっと勉強したら、もっと練習したら、理解できることもちょっぴりあるかな。説明のつかないものに、僕らはまた出会い、呼びかけ続けていたら、振り向いてくれるのかな。奇跡、答えが見つかっても、理由が見つかっても、わからないことはたくさんあるけど、もっと勉強したい、もっと 学びたいことはまだまだあるから、生きていることをちゃんと納得したいから。
はい、というね、しかしまあ受験生は歌ってる場合じゃないと思いますので、本当頑張ってちょうだいね。もう1月ですからね、もうあとちょっとですよ。別に受験のね心得を言えるほど大したことはないんだけども、一応受験の心得をね、じゃあ最後に3つばかりちょっと言っときましょう。そうね、まあそうね、一つはそうですね、やっぱり自分がやってきた方法を信じるっていうことですね。勉強のやり方って人それぞれあって、もう書いて覚える人、見て覚える人、聞いて覚える人、まあね、効率がいいやり方もあれば効率が悪いやり方もあるかもしれんけど、でももうここまで来たらね、もう自分がやってきたねやり方を信じるしかないんですよ。ここでやり方変えるのは絶対おかしいですから、もう、ね、信じてきたことをやり通してください、もうね。で、まあもちろん最低限の情報共有は必要ですけども、あんまり周りにこう惑わされすぎないのが大事かなと思います。ね、例えば試験と試験の合間の休み時間とかで、結構さっきのあそこの問題答え B だったよね、そうそう B だとかみんなが言ってて、俺 C って書いたけどなとこう聞いちゃうと結構動揺して、その後の試験に影響したりするんですけど、実際分かりませんから、意外に後から模範解答を見たら C だったりすることもあるので、だからあんまりこうね惑わされないようにしてほしいなと思います。これまず大事かなと思いますね。あと心得の2つ目としてはですね、やっぱりこう2つ目としてはどっとね、こう試験である以上、やっぱり受験っていうのはやっぱり試験だから、解き慣れるっていうのは絶対大事ですね。勉強たくさんして知識がいっぱいあってたくさん理解してても、点数が取れるかどうかとはちょっとやっぱりここは違うんですよね。例えばいくら音楽の知識があって、いくら楽器の演奏がうまくても、コンサートのノウハウがないと全然いいコンサートにならないのと同じで、やっぱりね、こうちゃんと試験に解き慣れる、まあステージ慣れするようなもんですかね、試験を解き慣れるっていうのは絶対大事だと思います。例えばこうそれこそね、こう医師国家試験とかだと、もう1個が2時間40分ぐらいの試験もあるわけですよ。もうそういう時ってやっぱりこう慣れてないと、どのくらいのスピードで読んだらいいのかとかね、こう分からない時はどのくらいで諦めたらいいのかとか、諦めて次の問題に進んだらいいのかとか、ね、あとこうキーワードに丸をつけながら読むとか、こうやっぱりそういう工夫というのはやっぱり試験を解き慣れないといきなりぶっつけ本番でできないですから、ね、やっぱり過去問をやる、もう試験を解き慣れるっていうのはこれは大事です。もちろんね、しっかり勉強して知識と理解を増やした上で試験解き慣れるっていうのは大事だし、もう残すところあと 1,2 ヶ月で何するって言ったらもう過去問しかないと思います。解き慣れてください、しっかりね。これ大事ですよ。あと3つ目としてはですね、ちゃんと生活リズムを整えてコンディションを整える、これもやっぱり大事でね、いくら1年間頑張って勉強してもその試験当日にコンディションが悪かったらやっぱりね発揮できませんから、これはもうね大事です。頑張ってちょうだい。これは僕の実際の経験なんですけど、僕も夜型だったんで基本夜中に勉強してたんですよね、徹夜して。でまあ朝ぐっすり寝てっていう生活をしてたんだけども、やっぱり試験はもちろん日中ですからね、夜型のままじゃダメなんで、結構1ヶ月前ぐらいからその夜型を直そうとしたんですけど、なかなか直んなくてね、1回直ったと思ったらまたずれちゃったりして、結局ね今でもね思い出すんですけどね、試験当日、まあこれ2回目のね、国家試験、1回ダブってるんで、2回目の国家試験の時ですね、結局寝れないまま徹夜でね、お布団の中でもだえてね、結局ね、徹夜のまま行っちゃったんですよ。あの時はもう涙出そうになりましたね。1年間やってきて、ここで寝れないっていうね、本当に悔しくて悲しくてね、もうね、まあなんとか、1日目はまあ、それでも徹夜でもなんとかね、こう、ハイテンションというか、こうナチュラルハイでこう乗り切ったんですけど、まあ、国家試験3日間あるんですよね。でまた1日目が終わった後に予備校でですね、こう1日目を踏まえて2日目の徹底予想対策講義みたいなのがあるんですよ。また でもヘロヘロなんですけど、一応まあ聞いといたら万が一、ね、出ちゃいけないから一応聞きに行くわけですよ、対策講義を。でそれも終わってヘロヘロで、また、ね、家に帰ったんですけど、またね疲れ果てすぎて今度はまた寝れないんですよ。で2日目もヘロヘロで行って、また対策講義を聞いて、まあ、なんとかちょこっとだけ寝て3日目受けてみたいなね。で全てが終わって爆睡したっていうね、本当もう、もうあの3日間は今でもね夢に見るぐらい、あの本当にあの寝れなかった3日間は今でも夢に見るぐらいね。なので、うん、ぜひ皆さんそんなことにならないようにですね、あの試験勉強はぜひぜひ、本当はあのせっかくしたんだからいいコンディションで受けれるようにちゃんと生活リズム整えていいコンディションで迎えてくださいね。うん、でなんか僕自身もね、あのすごくあのエンジンがかからない性格だし、なかなかこう勉強するぞって決意するまでに時間かかる性格です。としたくにね、あの進学するとか、あるいは資格を取るっていうことになると、結構そこに考えちゃうと、なんかいろいろこう腕が鈍るというかね、勉強の筆が進まなくなることもあるんですけど、でも今だから思うんですけど、確かにね、医学部とか看護学部とか特定のその世界にいると、なんかそこの価値観に縛られて、それこそ医者とはこういうものだ、看護師とはこうでなくてはならんっていう教育を受ける、まあ、これはある種大事なんだけども、でもそれが全てでは絶対ないので、だから決してその資格を取ったからなんかそれにすごく縛られてしまうとか、それが自分の人生をすごくこう狭めるってことはないですから、そこは安心して皆さんご受験に臨んでくださいね。で、まあ学生時代にはこう言われてても、実際社会に出たらそうじゃないこととか、もっと自由に生きてる人とか、そのいろんな価値観が世の中にはたくさんあるので、決してその資格を取ったらなんか縛られてすごく視野が狭い人間になるとか、そういうことはない。それは心次第ですから、その人次第でいくらでも視野は広がるので、そこは皆さんね、安心して受験に臨んでほしいなというふうに思います。一体何のメッセージを送ってるんでしょうね、一体ね。あとまあ、ね、全力を尽くしてやって、あとは受かる受からないはもう運ですから、本当そこはそうなので、仮にね第一志望じゃなかったからといって、それで人生ダメになるってこともそんなことは全然ないしね。逆にこう第二志望第三志望だったけど、その悔しさがこう逆にモチベーションになってすごい遠くまで歩けたりすることもあるしね。行きたくない学校だったなとか思って行ってみたら、そこで運命の人と出会ってね、一生幸せに暮らすなんてこともあるので、本当人間万事塞翁が馬ですけども、何が人生のプラスになるか、結局これも心次第なので、ね、決して受験の結果が人生を決めるわけではないので、皆さんそういう気持ちでね、まあ、全力で頑張って、あとは、うん、運を天に任せましょう。でも本当頑張ってちょうだい。では、本当ね、最後になりますけどもね、今年はいい年になるよという願いを込めて、もう一曲最後に歌っておしまいにしたいと思います。
渡ったっていいのにな、みんなとご飯に行ったり、君のこと抱きしめたり、いつ以来だったっけ、そんなのは諦めのオパレード、戻れない世界、探せない未来だけど、心には光を放つ夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢。
頑張れよ受験生。
それでも飛ぼう。
夢ワールドプレゼンツボイレコラジオ第12回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。寒いよ。